原点回避ブーバイクラジオ。親父キャンプ飯の新シーズンやってましたな。今回は大分編ということで、近畿方面をうろうろしていたところから中国地方をすっ飛ばして九州っていうことで、実はホッとしてたりなんかしてね。もうね、ここで取り上げられるとね、行けなくなっちゃうからね。和歌山、あれは第一シーズンでしたか、なんか野球場みたいなところでやってましたでしょ。かっこいいっすよね。初心者のゴンゲ、化身とも言われる私がダッシュ6、土の化身は幼心にすごく気持ち悪かったです。突然何を言い出すの。いや、化身で思い出しちゃったもんで。あ、映画で化身っつうのもありましたな。黒木瞳さんのエロいやつ。黒木瞳さんはですね、宝塚でマヤミキさんの同期でしたか。諦めないで。そうじゃないんですよ。和歌山のキャンプ場なんですよ。何が諦めないでですか。まあ、そんな初心者の化身サボテンがいいなと思うっていうことは、キャンプやろうかって人の大部分が群がりそうですよね、あっこね。あと前のシーズンだと中山忍さんといい感じだったりしたんで、そっち方面の進展も期待してたんですけど、今回はそうじゃなくて、なんか原点回帰的なね、親父キャンプ飯という名前に立ち返ったような内容になってましたな。こうね、調子の荒い姿勢っていうのは好きですね。ただただこう焚き火を眺めてるようなね、そんな時間がほんわかと流れていくっていう感じがね、とってもいい雰囲気でしたね。ぬっくんとかね、中山忍さんとかいろんなキャラクターが出てくるの面白いんですけど、何も考えずにね、見れるっていうのはとってもいいなと思いましたですよ。まあ、ただそういうのだけじゃなくて、あの足の不自由な方とのエピソード、あれもよかったっすな。一言一言がすんごい刺さったというか、何やら有名なキャンパー YouTuber なんでしょ。いやいや、演技がお上手っていうか、まあ、そもそもキャンパーだからこそ言える本心っていうんですかね、魂の叫びみたいなところが出てたのかなみたいなこと思ったもんですが、まさにラトル&ハムですわな。お嬢さんとね、すれ違い、あれは今回の最終エピソードじゃなくてスピンオフっていうことになるんですかね。あれもまたよかった。なんとなくですけど佳境に入った感も出てたし、次回やっぱり奄美大島に行くのかなみたいな、見逃せないみたいなね。ね、札幌ドームどうすんのってずっと言われてるじゃないですか。何をいきなり言ってるやら。あの、ちょっと野球場で思い出したもんですから。どうですかね、ドーム式キャンプ場っつうのは。あっこ人工芝薄いみたいでペグは打てないでしょうけど、なったらね、ビーチで広げる傘みたいな、あんなんでも久しい。あ、日が当たらないからそんなんいらないのか。もう何もなしで寝る？人工芝あったらね、焚き火できないでしょうから、もういっそのこと人工芝曲がして、コンクリ剥き出しで、直火ありで行くみたいな。風吹かないんですからね、灰も飛んでこないでしょ？嫌だ。そんなところで寝るのなんか。あ、じゃあもう寝るスペースは別に作る？カプセルホテル的なもの。どんなキャンプ場じゃ。てかドームの底かしこで焚き火なんかしてたら全員一酸化中毒で死ななくね？うん、じゃあもうキャンプ場諦めてバカでかいカプセルホテルにして、そこからエスコンフィールドへ直通バスを通す。あのね、上下2段のカプセルじゃなくて上に20段ぐらい積んで。絶対転落死するな。あ、室内スキー場でいいじゃないですか。外でいくらでもスキーできるっちゅうの。使い道ね。あ、浜松に球場できるんでしょ。札幌ドームがね、ハムに出ていかれてあんなありさまになってるのに、プロ野球のフランチャイズも持たない球場作ってどうすんのかなと。すぐそこにね、名古屋ドームもあるのにみたいなこと思いつつ、まあ静岡県民の税金でやってるならどうぞご自由にってとこなんですけども、っていうかね、岡山の桃太郎スタジアム、あれもなんとかせえって思うんですけどね。あっこね、ドームじゃないんですから。こういうとここそキャンプ場にすればいいじゃない。それこそね、さっきの親父キャンプ飯での和歌山のキャンプ場みたいなね、照明もあるし、すっげえ便利じゃん。あー、でもキャンプブームも終わったみたいですしね。野球はそれでもやってくれたりしますからね。桃太郎スタジアムですね、当時星野監督がご健在の頃でね、阪神とか楽天とかにすり寄ってたもんですけども、なんかすっかり忘れ去られちゃってるしね。まあ頑張ってくれ、札幌市民と浜松市民、あと倉敷市民、わしらの税金使うなよっていうことで、ブーバイクラジオ始まります。 この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。こちらのメッセージがですね、メッセージブーバイクに、こちらですね、ベニアット 155cc さんからですね、160cc クラスという選択というメッセージをいただきましてですね、こちらなんですけども、まあ日本では中途半端な選択ですよねと。保険で考えればファミリー特約のある 125cc でしょうし、車検を考えれば同じ車検のないカテゴリーの 250cc の方がパワーあるし、そちらを選ぶでしょうと。では誰が選択肢とするかといえば、大型カーの乗り換えの次のバイクがしっくりきますと。これなら保険のデメリットがほぼなく、サイズは 125cc と同サイズで、重量も軽く、取り回しも大型に比べれば随分と楽です。自動車専用道路や高速道路も走れます、かっこ島並海道は通れませんがと。国産はあまり選択肢がありません。スクーターなら ADV160、PCX160、NMAX155、トリシティ155、X-Force ぐらいですか。乗り手の正直な感想として、今まで乗ったバイクの中で一番万能感があります。人によって違いはあるでしょうか。次のバイクとした場合、複数台持ちを考えるのでなければ、1台で普段の買い物からたまにのツーリングまでこなせるのはかなり使い勝手が良く、重要な点として楽です。体力落ちてきたジジイの次のバイクとしては一個の価値ありと言えるでしょうということで、まさにね、私が思ったところがそこなんですね。取り回しと対外の道を走れるっていうね。で、原付2種より余裕が持てるのに大きさが原付2種みたいな。中でもね、道を気にしないでいいっつうのは結構あって、この辺で言いますとですね、2号線とかをふふんつって走ってたら、いきなり自動車専用道路の標識があって、おいみたいなことありますからね、これマジで。デカデカと予告して、これ見よがしに速度を作っておいてくれよと。まあ、ただですね、書いてくれてるように、島並海道へ入れない？いや、まあ、高速の方は入れるんですけど、あの秘密基地感満載の原付&自転車オンリーの道へ入れない？そして何より道鹿島へ行けないっていうね。これが中国地方に進むバイク乗りが一番悩むところじゃないですか。そうか？そしてですね、さらにのメッセージが来てましてですね、こちらが最近は遠出を控えている鉄五郎ですという鉄五郎さんからのメッセージですね。遠出を控えている。私も同じです。私の場合、遠出できないっていうのもあるんですけども。こちら、オイラも最近、次の住処になるであろう町に引っ越しました。最高のロケで大満足しております。ゴールデンウィーク頃に、次の株で伺えることを目見て、うんうんかんの合いまして、次のバイクですが、高速道路走行可能なバイクをストックしておくのが良いかと。PCX160 かバーグマン200、スーパーカブ C125 をワープもいいかということなんですが、鈴木はですね、どうもバーグマンの200はなかったことにして、400と125にしか力を入れてないっていう感じ？というか気づけばもう 200cc のエンジン自体を作ってないじゃないですか。バンバンはどうしたんだと。ジクサー200とか出せば売れるんちゃうん。それ使ってね、バンバンもリニューアルして、バーグマンに移植してくれみたいなこと思うんですけども。その前に原付2種欲しいなと思った時に、こう候補をずらっと上げてね、いろんな方面からマトリックス評価をやったんですね。で、決まったのが PCX だったんですけど、まあ、実はいいなと思ってたのは PCX ではなくって KLX だったりクロスカブだったり原付じゃないけどバンバンだったりして、でもその評価では PCX が圧倒的に上になったと。その時にですね、冷静に客観的に考えればまあそうなるわなーつうことで PCX 買って、実際一切不満もなく乗ってたっていうね。やるなマトリクスズと、 QC 水砲バカにできんなと。前回検討したのは原付2種が欲しかったんで、実は欲しかったバンバンは 200cc だったんで点数はすごく低かったんですけど、しかしですね、今回は逆に 200cc が欲しいわけですね。なんとか生徒、ホンダとヤマハと PCX やね、 NMAX に 200cc エンジンを乗せと。あと 50cc じゃないですか。 50cc なんかね、あとほんのちょっぴりちゃうんかと。ということですね、もうそんな遠出はできないだろうと思ってるんですけど、それでもね、伊豆市とか姫路、出雲、頑張って舞鶴、途中一泊入れて舞鶴あたりにはバイクで行きたいわけですよ。でも160でね、中国道や万丹道、舞鶴道、怖すぎるんですよね。あの起伏の激しさと風の凄さ、あれを160で走破できる？このわしにみたいな。四国はですね、高松、これはもう瀬戸大橋を諦めてフェリーの乗り継ぎっていう選択肢もありますしね。で、高松へ上陸しさえすれば、むしろ 160cc というのは武器になりますから、あっち方面行くっていうのは気にしてないんですよ。 もうね、高知とか松山ってだったら車で行くし。だからね、そういうシチュエーションを考えると 200cc 欲しいなってことになるんですよね。バーグマン 200cc 中古探す？ということで、さらにメールがあって、こちらですね、さっきのメッセージよりも前にいただいたもので、多分これを送ったのを忘れてさっきのメッセージを送っていただいたのだと思うんですけども、ベニアとカロリーは正義というけしからんことを言い出している方ですが、こちらね、小生リスナーの処刑よりも一足先に降りる可能性が高く、2年前に一度の腹を食ったことがあります。そんな小生から資源の一言、好きなものに乗れ。そもそもライダーなんて頭悪いのだから、いろいろ考えないで好きなおバイクに乗ってヒャッハーすればいいのよ。そうすりゃそれが次の、ん、そういう意味じゃないの、んじゃあオートサンリーでも乗っとけ、ということですね。ベニさんはですね、ある意味私の目印、道しるべか、道しるべな方でもありまして、めったにお目にかかることもないですし、たまにキャンプでお会いしてもさっさと寝ちゃう人なんで、そんなお話させてもらうこともないんですけど、いろいろ学ばせてね、勝手に学ばせてもらっている存在だったりしまして、今回私がですね、大きめスクーターって思ったのも、ベニさんのバイクを見たっていうのが一つ背中を押してくれたっていうのもあったりしまして、あの、欲しいものを買えっていうのはお買い物の鉄則ですよね。いろいろ考えないで、諦めないでって言いますか、いろいろ考えている時が楽しいですか。むしろそこがマックスというか、トラトラトラというかね、ガタミキラというか、で、いよいよ買っちゃうと、そこで満足して終了みたいなね。でも、オート三輪もいいもんですよ。まだね、バイク乗る前、レイダー買う前か。というか、まだスカイライン乗ってて、この燃費、K が欲しいぞみたいなこと思ってて、真面目にね、ミゼット2を買おうとしてたことがありましたね。それがね、今もあるんですかね、カーゴタイプのミゼット2を改造して、その今でいう車中泊仕様。当時その方は車中泊じゃなくて単なるお出かけ&出かけた先でちょっとお茶をしながらくつろぎたい的な感じで改造されているような、そんなブログがありましてね、ええなぁとすっかり影響されてね、真面目にミゼット2を探してたんですよ。まあいいのがなかったっていうのと、思った以上に高くってね、当時まだ廃屋125円の時代ですから、まあえっかつうことでお流れになったんですけど、おとさんでいいじゃないですか。なんかね、3人乗りのトライクのネットニュース見ましたよ。あとね、この前蒲田に行ったんですけど、そこで多分あれはね、Uber Eats で使ってる方が乗ってるやつだと思うんですけど、駅前のね、ファーストキッチンだっけ？その横に ADV にジャイロキャノピーみたいな顔をつけたのが止まってて、あら？これいいんじゃない？みたいな。あら、いいですねの嵐が吹き荒れましたですよ。ああいうのもいいじゃないですか。まあ、ジャイロキャノピーはパワーなくって坂道とか厳しくって、あの昔ニコ動でね、リアル動画配信されてた方が喋ってたのが印象にあるんですけど、 ADV ならね、あんなのつけてもグイグイ走ってくれそうですし、ということですね。ここまでじっくり考えた結果、もうちょっと R1200R に乗ろうと思った次第です。お前、あと1回できれば2回車検討したいなと。あの Facebook のね、次のバイク込みの話をずっとしてますでしょう。そこ見てますとね、それ全然ツイート関係ねえじゃねえかみたいなのばっかり皆さん買ってるわけですよ。むしろ最後なんだからこそ乗りたかったのに乗りたいっていう感じ。この体に負担大きそうなネイキッドとかね、乗り心地悪そうなあの頃のレプリカとか、維持費もすんごくかかりそうなもんばっかりで、まあそれに追随しようとかいうことは全然ないんですけど、だからといってね、ここで自分は隠居を決め込んでみてもしゃあないのかなと、ちょっと励まされた感もあって、ますます額が後退ではなくて前向きな気持ちになれたというか、なんかね、バイクに限らず就活、次のなんとかみたいなことばっかり考えてますとね、はい、もういつ死んでもいいですよっていう自分に言ってるような気がしてね。人生設計、老後設計は大事なんだけど、まあそれはそれで考えるとして、そこばっかりじゃいかんと。ましてや今年はですね、健康第一を目標に掲げてるのに、自分に鞭打たないでどうすんだと。そんなことをですね、ベッドに寝転んでね、ゴロゴロしながら考えたわけですね。どっか鞭を打っとんじゃうみたいな。ということで、最近あったかいのもあって、R1200R にそこそこ乗ってるんですよ。 するとね、いや、やっぱこれ以上のバイクってないんじゃないかなっていうことを毎回思っちゃうね。それが大きいっすかね。なぜこれを手放す必要があるんだみたいな。ということで、ビーマー、いや、ブーマー継続ですね。今度こそユーザー車検もやってみたいですしね。前回今回と一体君は何を喋ろうとしていたの？ツイッター改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。ジャックポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方はお手持ちのアプリより ID 検索でブーバイクポッド小文字でアットマーク BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、無名すぎてねきっと無理なので、そういう意味からも SNS の世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことのできた方はぜひともリポストをよろしくお願いします。ということで、あとハッシュタグはカタカナでブーバイクです。よろしくお願いします。先日ですね、私の第二の故郷蒲田に行ってきまして、羽田に着いてね、京急で川崎に行くわけですね。ゆで太郎へ。もうこれはね、羽田降りてからのルーチンワークですが、ホームにおりますとですね、急行逗子葉山行きっていうのが止まってたんで、ラッキーっつって乗り込むんですけど、なんかみんな乗らないんですよ。んって思ってると、急行って羽田から蒲田までは各駅なんですね。だからみんなその後の快速に乗るっていう。急行が快速より止まる駅が多いとか聞いてねえし、砂丘1号はことぶきより停車駅少なかったし、まあそれはいいんですけど、まあかねてからですね、東京方面行くと言いたいことがありましてですね、逗子葉山行きはまあよろしいわ、鎌倉の方かなぐらい、それくらいわかりますから。泉岳寺行きとか言われてもわかる岡山県人はおらん。あれなんとかなりませんかね。泉岳寺行きかっこ品川方面とか書いてくれよと。英語とかね、中国語とか韓国語を書く前に書かにはならん情報あるんちゃうんかと。岡山県人より中国人優先かと。当たり前じゃ。落とすお金の額が違うんじゃ。そこをなんとかお願いしますよ。久里浜とかね、言われても全然わかんないっす。JR？ 今回京浜東北線乗りましたけど、まあ、大宮行きはわかりますがな。大宮有名ですもん。鶴見行き。わからん。そもそもどっち向けて行くんじゃと。あれもうちょっとなんとかしてほしいんですけどね。逗子葉山行き乗っちゃうと我が第二の故郷おっぱまに行けないじゃないですか。お前さっき蒲田が第二の故郷って言ってなかったか。細かいことはどうでもいいんですよ。京都行けば京都が第二の故郷って言ってんですから。ちなみに第一の故郷は金沢文庫です。岡山は。そんな話はいいんですよ。川崎ですよ。あ、ちなみに川崎も第二の故郷です。ちょうどね、お昼時だったんで、ゆで太郎へ向けて商店街歩いてますと、寸胴屋とかね、一蘭とか、あと謎の中華料理屋、天竜って名前だったかな、行列になってて、それを横目で眺めながら、行列とは無縁の、失礼な、ゆで太郎に到着ですよ。なんかね、カレーの匂いに心揺さぶられながら、カレー追加したり、大盛りしたいのをぐっと我慢して、ざるそば並みをポチですよ。安定の味。こうじゃないとダメですよね。あ、そうですよ。これ言っとかないと。この前ね、中上に行ってうどん食べたんですよ。久しぶりにね、ハイカラうどん食べたいなーとか思って。何なんすか、あの出汁は。関東風アレンジに変えてましたがな。全然違う。あれをハイカラうどんっていう関西的な名前で売っちゃダメですよ。ハイカラうどんって言うからには薄口でやれやバカと。あの薄口な感じがハイカラでしょ？創業の理念はどこへに行ったんだと、中上。まあ、中上の創業の理念は知らないんですけど、あのうどんでね、なんか私の中の中尾は終わりましたね。受験の時に阪急電車の中から見た重曹駅近くのでっかい中尾、なんじゃあの吉野家のバッタモンみたいなのは、と思ったのが中尾との出会いでしたが、そして京都での5年間の学生時代。ん？ 5 年？うるせえ。京都で365日、24時間お世話になった、あの青春の日々は終わっちゃったんだなと。ちょっとね、ほんと涙出てきそうになりましたよ。全国展開っていうかね、関東に根を張るためにはそうするべきなのかもしんないけど、いやー悲しかったな。あの頃のハイカルうどん、薄口であるからこそ、かまぼこの風味まで感じることのできる、あの味を残してる店舗ってのはもうないんですかね。あったら飛行機乗ってても行くんですけどね。川崎にないの？中尾。あ、関東の店だったら関東風にしちゃうのか。 やん、絶望的。ということで、川崎のゆで太郎に満足して、JR で蒲田へ移動ですわな。前に、アトレ川崎のすぐ近くに、崎陽軒の直営店があるっていうのを知って、スクランブル交差点のとこね。そこでシウマイ弁当を買いたい気持ちをぐっと抑えて、まあ、なんで抑えたかっていうと、蒲田駅で買えるからであって、荷物増やしたくないっていう、それだけなんですが、蒲田について向かったのが三田製麺所ね、つけ麺。普通。ああ、近くにあったね、ホルモン焼肉の誘惑を我慢してまで行ったんですけどな。まあ、三田製麺所がどういうものか分かっただけでも、よしとしますか？っていうか、つけ麺ってなんでどこもかしこも太麺なんです？細麺でいいじゃん。そうめん細いじゃん。そば？それこそ茹でたらも細いじゃん。なんで中華麺になったら太くなるのか、納得いかんすね。改善を要求する。で、ゆで太郎と三田製麺所をはじこったもんで、もうお腹いっぱいでね。で、向かったのが JR 蒲田駅からほど近い黒湯の温泉、ユーシティ蒲田っていうところで、スーパー温泉とか日帰り温泉っていうより、本当にね、街の丘の銭湯って感じのところでしたが、露天風呂ありましてね、そこが黒湯だったんですよ。すごいですね、黒湯。コーヒーゼリーというか、コーラというか、ほんと真っ黒なんですね。で、なんかちょっとヌルヌルしてるっていう、ほんと大丈夫なんですかね。黒いのは長年溜まったみんなの赤じゃないですよね。なんかちょっと不安になったりなんかしつつ、でもぬるぬる感がね、たまらなくって、ちょっと長湯しちゃったもんで、ね、まあ出来上がる出来上がる。結構寒い日だったんですけども、ポッカポカでね、タオルとかレンタルだったんで、それをまあ返却しつつ、このまま出たくねえな、みたいなこと思ってますと、階段があるんですね。そこ見てたら、お店のお姉さんが、ご自由に休んでってくださいね、つって声かけてくれまして、なんかあんのかなと思って上がってみると、くつろぎスペースっていうんですかね。イベントもできる的なスペースがあってね。そこで黒湯にあやかってコーラを、瓶コーラを、250円をいただいてくつろがしてもらいましたよ。もう、至福の時、うちわが置いてあってね、それで仰いでるとなんかもうすごく幸せな気分になりましたね。スーパー銭湯もいいですけどね、温泉もいいですね。これもう蒲田行った時は定番で売るとこになりそうだな、みたいなことを思いつつ。で、その謎のくつろぎスペースでご機嫌でね、スマホ触ってますと、どうもその日ですね、大田区体育館でスターダムの興行があったっぽいんですね。Google マップで見ますと、大田区体育館って京急蒲田からほど近いじゃないですか。これいけるんじゃんって思ったんですけど、もうお風呂でね、完全に出来上がっちゃいまして、もう動くのは嫌だ。このまま寝かしてくれ状態。その腕玉状態ですから、そんな情報は見なかったことにして、そっと Google マップを閉じるっていうね。ということでね、ずっとそこにいたかったんですけど、自分に鞭打って、で、蒲田駅行って、シウマイ弁当買って、宿へチェックインして、ずっと寝てました。途中ね、9時頃かな、目が覚めたんで、シウマイ弁当いただいて、また寝るっていうね。そして翌朝は、鳥久に唐揚げ弁当買いに行って、いいっすなぁ、あの唐揚げね。でね、前日、蒲田駅のとこうろうろしてた時に、駅前にちょうど羽田行きのバスが止まってたんですね。ほほうと思って、で、後で調べてみると、直通バスがあるんですね。250円だったかな。京急蒲田まで歩かないといけないのってブルーになってたんで、こりゃええもん見つけたということで、翌日はそこからバスに乗って一気に羽田ですよ。お土産のずんだ餅を買って、東京へ行ったのに仙台土産を買って帰る男。実はね、羽田でもシウマイ弁当を買うつもりだったんですけど、さっきね、鳥久の弁当を食べたばっかりだったんで、そこはスルーして、岡山へ帰ってきましたよ。ということで、ちょっと川崎にも行ったけど、もう本当に蒲田行っただけの旅行？これ旅行なのかな？でも満足。なんかね、こんとこね、いろいろストレスあったんですけど、まさにリフレッシュですよ。マイル溜まったらまたやりたいね。今度は謎ホルモン焼肉屋さんに行きたいね。さてさて、今週のガンプラということで、いつからそんなコーナーが？バウ買っちゃった。また買ったんか。作りもせんのに。本当はね、リントブルムとやらが欲しかったんですけど、もう売ってない。アンドテンバイヤーが大暴れで信じられない価格になってるんで、ずっと不思議なんですけど、金型あるんでしょ？樹脂流し込みはできるがな。むしろあんなもんね、大量に作れば作るほど安くできんのに、何やってんの。バンダイナムコということで、ここはバウで我慢ですよ。 これをねガンダムのトリコロールカラーで塗装しちゃうんだとか夢見たりなんかしてますが、あと EG っていうのエントリーグレード、これの RX78 ガンダムも買っちゃった。まあ買ったって言っても予約なんで届くのは5月なんですけどね。何をやってるんだバンダイと、バンダイナムコと、そしてエントリー言うてるくせに2000円するっていう、あのね私らが作ってた頃のこれから面接でもあるんですかっていうくらいガチガチのガンダムとか、なんか上からギュッと押さえつけたようなザクなんかも、あの頃のパッケージでファーストグレードっていう名前だったかな、で今売ってんすね。それも2000円近くするんですよ。あれがあれを2000円で売るのみたいな。まあ我々世代には懐かしさはあるけど、なんで2000円も出して改造や塗装しないと見ちゃいられない出来のものを買うにはならんのじゃっていうことで、なね、同じお金出したら造形もしっかりしているエントリーグレードね、ありがたいですね。まあまさに私にうってつけ、ありがとうバンダイ、バンダイナムコ、そしてザクも出してくれと。まずはこれをですね、このエントリーグレードっていうやつをですね、パチ組み、素組みなんかしたりバラしたりして、まずまずあの頃の感を取り戻したい。まあ、絶対失敗するでしょうけど、筋盛りなんかもやりたい。で、何度も作ってはバラして、作ってはバラしをやっていきたいと。そしてゆくゆくは、満を持してガンダムマーク3を作りたいと思ってるんですけど、このサボテンのガンプラ戦略。っていうかね、ガンプラいろいろ買ってみて、改めて144分の1ってこんな小さかったっけつって途方に暮れてるんですけどね。思い起こせばガンダム、ガンプラって私が作ってたの当時でも100分の1ばっかり作ってたような気がしますね。ザクマリンレイヤーだったかな。MSV のモビルスーツが続々とプラモ化している時期があって、マリンレイヤーって通常のザクとランドセルが違うだけなんですけど、本体の方がね、あの頃一番の造形の出来がいいっていうか、もともと出てたザクの造形がなかなかひどい出来、さっきも言ったような。上からギュッと押さえつけられたのみたいな出来だったのもあって、マリンレイヤー A でっていう話を聞いて作ってみようかと思ってたんですけど、当時ね144分の1っつうかネックでね、小さいの嫌だなと思ってスルーしてたことがあって、厨房時代老眼はもちろん近眼さえもない、視力 1.5 度から調子いいと 2.0 まであった時代でもそんなありさまだったのに、今じゃ近眼の上に老眼は来るわ、乱視も入ってるわの状態じゃパーツが見えんぞってなもんで、怖くて仕方がないんですけどね。筋彫りとかできんのかなと、指を怪我して終わりのような気がするなみたいな。だからね、毎回届けられた箱を開けるんですけど、小さいパーツが山のようにあることを確認してそっと箱を閉じるみたいなことがルーチンワークになっておりまして、あと暇さえあればですねガンプラ動画を見てるんですけど、やっぱり継ぎ目消しはやらなきゃならないみたいですね。指が荒れるよ、ガサガサになるよつってブルーになったりしながら見てますけども、今からそんなことで何が次の趣味じゃみたいな話もあるんですけども、いや、わしは腕を上げてガンダムマーク3を作りたいんじゃ。という夢見ながら、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。